はい、というわけで今週は、我々の鉄道顧問であります、はい、タブさんゲスト来ていただいております。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
おうよ、
バラバラや
バラバラです久しぶりのゲストですね。
そうですね、はい、去年の暮れぐらいでしたか、はい、今年の初めぐらいでしたか、はい、前出していただいたの、はい、いやいやいや、もうご無沙汰しております、は
い。
ま
あ、タブさんといえば最近あの、ね、YouTube チャンネルを作られて鉄道おもちゃ箱、今登録者が540何人ですか。
540人ぐらいですかね、はい、
今朝2人減ったって言ってさっきちょっと収録前に話して落ち込んではったんですけど、
いやいや、登録してください皆さん、はい、お願いします。ま
あ、ショート動画もあるし、ね、はい、レギュラーの動画もあるし、
うん、ほとんどショート動画でご案内しております。
そんなタブさんなんですけど、はいはい、まあ、やっぱタブさんといえば、ね、僕らのイメージは阪急電車 で、
はいはい
はい、でまたね、阪急電車で新しい車両がですね来年の夏に、
はいはい、
まあ、まあ導入されるっていうことで、まあ、そのあたりの話とか、うん、あと、まあ、もしね今日ちょっと話していただくかどうか分からないですけど、あの今度ね北急が来年のあの延伸しますんで、
はいはい、
まあ、そんな話ももししてくれたらいいなということで、
まあ、どこにちょっとすいません話が飛ぶか正直自分でもよく分かっておりません。
そうですね、もう着地点はもうタブさんの自由なんで、
はい、
まあ、リスナーさんもどこに着地するのかね、最終的にちょっとこう予想しながら自分の想像と合ってるかどうかっていうのも、はい、確認してほしいなと思うので、
墜落だけ専用にしよう。
あ、そうですね、まあ、電車なんでね墜落することはないですか。
脱線はしますけど、
そうですね、はいはい、とりあえず地に足ついてますんで、
はい、
というわけで、まあ、あの文雄と鉄平は、
はい、
あのリッスンの方に
回ります。お願いします。もう突っ込んでください。はい、はい、
よろしくお願いします。
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 行きましょう。
はい、
よー、
これもバラバラや。
ちなみに目の前にはかりんとうがありますので、はい、それ食べながら話しましょう。
いやいやいや、食べたいけどバリバリ落とすかちょっと我慢しよう。
はい、
はい、は
い、
いやいやいや、はい、
じゃあ行きましょうか。
はい、はい、行きましょう。何から行きましょうか。じゃあまあ阪急から行きましょうか。
これやっぱりね、
はい、わかりました。2023年の10月6日ですね、
はい、
阪急からプレスリリースがありました。新型車両2300系を2024年夏より導入しますということでですね、
はい、
プレスがありました。現在といいますか、今まで、作っている車両というのは1000系と1300系という車両を阪急は製造してきているんですけれども、
はい、
それをさらにですね、
はい、
グレードアップといいますか、しまして、
はい、
新しく2300系2000系を導入するということになっています。
これ景気のいい話で、
ね、えですね、いいですね、
は
い、
で、まあ、1000系1300系増やしたらええやんけって話もあるような気もするんですけども、まあ、あの1000系1300系が出てからそうですね10年以上経っているということもあって、やっぱり時代が進んでいくにつれていろいろ技術革新なんかもあってですね、例えば新しい制御機ができたとかですね、まあそういったこともあるでしょうし、何よりも京都線特急でですね有料指定席車両座席指定サービスを導入しようという話もある中で、新一点新車を導入したのかというようなことになったのかと思います。
なるほど、
はい、2300系というのは京都専用、
はい、
2000系というのが、神戸宝塚専用の車両になります。で、大体こういうプレスするとき阪急新車入れますってときは、
はい、
神戸線宝塚線系の、
はい、
車両を先に出すんですね。だから1000系やったら1000系1300系を導入します。8000系やったら8000系8300系を導入しますという形で、だいたい神戸線宝塚線系の車両を先に表題に出すんですけれども、
うん、
今回2300系があえて先に出されたっていうのは、京都線で、まあ、座席指定サービスが導入されますよということ、まあ、それに伴う特急型新車を導入するということで、まあ、2300系があえて前に出してのプレスリリースになったのかと思われます。
だから阪急にとって座席指定サービスっていうのが非常に目玉になるってことです
か。そうですね、やっぱり一大エポックになるかと思います。関西で座席指定サービスっていうと、まあ、近鉄なんか特急は全部指定席ですし、
はい、
何回も特急は基本、まあ、指定席ですね、まあ、本線はあの指定席と自由席連結した特急走ってますけどね、
はい、
座席指定サービスをしている特急、
うん、
関西で言えば近鉄と何回行ってみやったんですけども、
うんうん、
まあ、京阪が何年か前から あのプレミアムカーというのを導入しましてですね、これがまあ意外とっていったらまあ京阪に申し訳ないですけど、まあ当たったと。
結構当たってますよね。
そうですね。
で県買ってる人いますし、
ね、そうなんですよ。でプレミアムカー2両にしようかって話もなんか出てきてるようで、えらい評判がまあいいようなんで、そうだったら阪急わしんとこもやったろうかなっていうふうに多分思っちゃったのかなというふうに推測します。まあ、あの新快速もね、あの A シートということで、まああのほんの本当に新快速にほんの本数に比べたらほんの微々たるなんですけれども、やっぱり座席指定者を導入してますし、まあちょっとぐらい金払っても座ったのかっていう、座っていきたいなっていうニーズの高まりをまあまあ反映したのかと思います。阪急もわしらも入れたのかってことで、今度京都線で座席指定サービスが開始されるということで、
ね、はい、まあ、いろんな意味で保守的な会社ですよね、阪急というのは。
どっちかと、そうですね、まあ、あの正直、まあ、車両も保守的ですよね、
色も、
まあ、いい意味で保守的ですけど ね、
そうですね。
ちなみに調べるまで知らなかったんですけれども、2022年度に阪急電車のデザインということでグッドデザイン賞のロングライフデザイン賞というのを受賞しているようにして、まあ、阪急のこのまあ、ある意味保守的な車両ですね、うん、まあ、これが評価されて、まあ、そういう賞も受賞していると、
まあ、持続可能な世の中なんで、
あ、なるほど、
そう、長いもんに価値を置くっていうことかもしれないですね、
変化よりもね、
はい、マルーンカラーの、
そうですね、
昔からこれ一色ですもんね、はい、ね、
まあ、あの一時変えてみようかって話もありましたね。何系か導入された時に変えようかって話もあったんですけども、社内だけじゃなくて周辺住民からも反対意見続出ということで、結局沙汰闇になって、まあ、今の元昔からのマルーンカラーで落ち着いているという状況ですね。
やっぱ阪急はこの色かなって僕も思います、ね、
そうですね、まあ、昔の役員さんの中には、まあ、あの時変えるのもチャンスやったんちゃうかなとちょっと惜しがる方もおられてたみたいですけど、そういう話もあります。
もし黒とかおもろいかな
って、黒、
ね、ね、まあね、まあまあ、こういう会社からあんまりこれから離れた色ではなかったような気もしますね。
そうですね、
予想としてね、
まあ、でもこの色が高級ってっていうイメージがついたのは結構阪急の功績が大きいわけしますね。まあ、あの日本ね、日本国内どうなんでしょう、小豆色ってどうなんでしょうね。小豆って結構、はい、まあ、まあ小豆色っても阪急電車いますけどね、小豆も高い、小豆はまあまあ高いし、はい、どうなんでしょう、なんか一瞬ハーゲンダッツのあれを思い出して、小豆味を出そうとした時に日本で、
はいはいはい、
あのそんなやっぱりハーゲンダッツって高級戦略で言ってますんで、高級なもんしか入れさせてくれないんですよね。で小豆は高級やねんってことを説得して、なんか小豆味のハーゲンダッツ出したっていう話をちょっとふと思い出したんで、そこにつなげようとしたんですけど、なんかつながらんままにすみません、つながりませんでした。まあまあ小豆の、まあ、高級感が、まあ、阪急がまあ出すのに一役買ったかなというふうに思います。で2300系、さっき言いましたように、はい、京都線特急用車両で8両編成の電車になります、
はい、
そのうち大阪型から4両目にその座席指定サービス車両が連結される予定になっています、
はい、
それ以外の車両については、現在、まあ、京都線特急用として走っている9300系ですね、9300系電車と内装はほとんど同じで、まあ、クロスシートを継続して採用するということになっています、で漢字の座席指定サービスについて、指定車両については、はい、もったいぶってるのかどうかわからないですけどまだ詳細は未定ということで、完成イメージのデザインとか、
はい、
あるいはひょっとしたら車体の外観もひょっとしたら窓の下に1本白い線入れるんちゃうかとかいう、まあ、あのプレミアムカーもね、ちょっとあの他の車両と色を変えてますけどね、まあ、だからちょっとそういうアクセントぐらいつくんじゃないかみたいなことをちょっと個人的には思っちゃったりしてるんですけども、
シンプルなデザインやからこそね、そういうちょっとした変化が映えるかなと思うんで、ちょっと楽しみですね。
そうですね、まあ、そういった外観あるいは内装ですね、どんな座席でなるねんっていうことはまだ秘密にされているというか、今回のプレスリリースでは明らかにはなっておりません。
なんかお金的にはやっぱりいくらか出さんとダメってことですよね。
そうですね、まあ、京阪のプレミアムカーが、
はい、
大阪から京都まで乗ったら500円ですか、
はいはい、
枚方市とか久津浜でやったら400円ということで、まあまあ多分同じような 値段になるん違うかなって思います、うん、まあ、だからワンコインで乗れたらある程度、うん、まあまあお客さんもついてくれるかなっていう気がします、
ね、コンシェルジェさんつくんですかね、うんうん、
コンシェルジュいいですね。
ケーハンはね確かついてあったと思う
んですけど、
う
ん、ね、コンシェルジュさんいてはりますね、
はい、
いいですよね、
はい、
いいですよね。
電源がついてたりとか、まあまあまあ、ちょっとした座席なの新幹線みたいなこう、まあ、倒すやつがあったりとか、やっぱり後発やから、
ね、
ケーハンと比べられるはずやから、多分意識はしてると思うん
ですよ。これあれですかね、神戸線にはない。
神戸線にはないです。神戸線の2000系は、まあ、8両編成ですけども、他の一般車両もと、まあ、神戸線特急って別に特別感はっきりでなくて、一般車両と共用されてますけれども、同じようにやっぱり他の車両と共用されるということで、普通のロングシートということに2000系はなっています。
京阪も全部にあるわけでもないし、
は
い、
あ、そうですね、はい、
やっぱり京都と大阪の間が多いですよね、
は
い、
そうですね、まあ、ある程度やっぱり40分以上かかりますんでね。
あ、それがあるのか。
単身間は特急で今26分台やったかな。
20分か、ちょっと30分切る
切るような時間ですし、まあ、宝塚線の急行も30分ちょっとですし、まあ、豊中から宝塚まで確定ですしね、それではっきり言ってプレミアムで、プレミアムカーみたいな連結しても、まあ、管理ややこしいし、そんなに豊中から向こうでは、
まあ、駅も多いし、
多いですね、需要も、
まあ、てかやっぱり座れない車両で座れるっていう、その特別感が必要なわけで、その座席指定サービス使わんでも普通に座れるんやったら、まあ、みんなそっち行きますよね、
まあ、自由席やな、
ね、まあ、座れるし乗車時間も短いんでしょうね。京都線やったら京阪間結構直通する人が多いけども、まあ、はっきり言って宝塚線は、宝塚まで行くんだったら JR の方が早いですし、身も蓋もないこと言えば JR 早いし、
これインバウンドの関係ではないんですか。
インバウンドも観光客も一定見込んでるんかもしれないですけども、まあ、ただ観光客の方が日本に来られるときに時点でどんだけの情報を掴んでおられるかちょっと疑問ですけど、ただまあ乗ってみて、あ、こんな席あるんか、ちょっと楽そうやなって、荷物も大きいの乗せても楽よねってことやったら乗らはるかもしれませんね。
なるほどね。
でちょっとまあ、さっき8両編成って言いましたけど、はいはい、ちょっと僕気に食わなくてですね、8両のうち座席指定サービスしちゃったら、はいはい、後の7両にお金払ってない人、
はい、
乗らんとダメなんですね、うんうん、やっぱり座席指定の車両ってすごい優雅じゃないですか、
はいはいはい、
まあ、実際定員確か40人ぐらいしかなかったと思うんですけど、ね、たった40人しか乗れないので、あとの人は他の7両に移らなあかんわけです、うん、はい、ほな他の7両混むやんけということで思ってて、阪急京都線って一応10両までは、はい、まあ、一応行けるんです、まあ、特急停車駅は、もう10両にして中2両、まあ、まあプレミアムカーというかぐらいにするような気概が欲しかったなと思うんですけど、まあまあそれしたらで河原町駅なんか1号線しか10両入れませんし、まあ、なんか車庫のあんまり余裕もないってこともあるみたいなんですけどね、あ、まあ、そんなんで10両にならずに8両の中の1両を座席指定にするということになっちゃいました、
は
い、
あ、まあ、そこらが阪急の限界であり堅実さということかも分かりませんね、はい、なるほど、はい、
でまあ、1000系1300系か今回の2300系2000系シリーズに移るということで、まあ、どう変わるんかなということで、まあ、さっき今言いましたように技術革新が進んでるんで、
うん、
当然省エネ製造、制御機器とか の電気系統は、省エネがだいぶ進んでまして、在来車両よりも 60% 省エネですと、消費電力量を削減しますと。
それすごい
いうことで、まあ、これは1000系1300系と比べてるんじゃなくて、ね、もうちょっと古い一番走ってる古い車両と比べてでしょう。確かそうですね、確か1000系とかでも 50% ぐらい削減やったかなって思うんですけども、
かなりすごいですね、ま
あ、そうですね、それでもすごいですけど、さらにそれを上回る 60% の削減ということで、まあ、技術革新があるのかなということと、あと気になる外観ですね、外観どう変わるんかなと思ってたら、まあ、正直、まあ、あんまり変わらへんなと。
いや、僕はえらい変わったなと。
えらい変わりました。どっか変わりました。
なんかこうシンプルで、
あ、はいはい、
スピード感があって、
あ、はい、
なんかこう宝塚感が抜けたというか、ピカッとしたな、
なるほど、
したなと思いましたね。
実は環境線形1300形も結構、まあ、すでにシンプルな顔をしてたんですけど、どっちかというとちょっと凝ってるなと思うと、運転席の前面窓ありますね、これの運転席側と、車掌台側の、うんうん、 窓ですね、
はい、
これの下が今まで線路に平行といいますかまっすぐやったんですが、はい、これがちょっと釣り目になっているというか、はい、曲線を描いてですね、はい、斜めにカットされているという感じですかね。
いや全体にすごいな、はい、うわフレッシュというね、
あ、はい、
僕はそういうふうに呼んだんですけども、
はいはい、であともう一個細かいところで運転席の後ろの窓がなくなっちゃってるんですよね。運転席の後ろと、はい、乗客 お客さんが乗り降りする車両、あ、扉との間の窓が、
え、じゃあ全面展望はどうして
るんですか？あれはあります。あの運転席の仕切る窓はあります。
あるんですね。
横のこの窓ってラジオの方は分かんないんですけども、
はいはい、
ここの部分に窓がなくなっちゃってるんですよ、
ね、それもそうか、はい、そう言うたらそうですね、
はい、なんでなくしたんでしょうね。あの実はあの今まだ京都線とか神戸宝塚線で活躍している6000系とか、
はい、
7000系7300系っていう車両は、うんうん、実は最初の頃製造された時はやっぱり運転席の後ろ窓なかったんですね。
そうですか。
なんでなくしたかっていうと、これ一説によると車両登場したの多分昭和56年とか、うんうん、1980年代ぐらいだったと思うんですけども、うんうん、国鉄が労使関係がややこしかった頃で、運転席の後ろのカーテンをもう閉めて運転するのが当たり前やったんですね、国鉄って。今はもう JR さんみんな開けて原則開けてやってありますけど、
昔全部そうでしたもんね。
そうですね、
開けるなんて考えられなかったです、はい、
という状況で、まあ、ひょっと阪急としてもひょっとしたら、うちの会社でもそんなことをするやつ出てくるんちゃうかと。
あ、
そこを閉めたら、ね、あの窓ない状況で、
はい、
その幕を下ろしたら、
うん、
暗くなるから、
うん、
そんなことしにくいやろと。
うん、
さやから、まあ、一応念のために窓なくしとこかっていうことで窓なくしたみたいな、そういう説もあるんですけども、はい、まあ、結局阪急の乗務員さんそんな行儀悪い人は出ませんで、かえってお客さんからあそこ暗いやんけと、窓つけろよと。そうです、陰気臭い、ね、一応昼でも電気はついてたみたいなんですけどね、その部分の暗いやんけで窓つけろやってことで言われて、窓をつけて今に至るという経過があるんですよね。まあ果たして歴史は繰り返すのか、また窓つけるのか、もうそれとももうこのまま天寿を何十年か走り続けて天寿を全うするのか、ちょっとちょっとその辺は意地悪な興味深さを持ってますけど
ね、まあ、そこらがマニアの方というかね、おもろいですね。僕あのタブさんね、
はい、
この猫のひげみたい、これが面白いなと思ったんですよ。
猫のひげと言いますと、
はいはい、
この下の
この、下のピーンと、
ああここのあれですね、はい、もう運転席の窓の下についてるですね、
猫のひげっていうんですか、これここってなんか可愛いなと思って、ね、はい、
それついて列車種別標識灯って言いまして、
そんな名前がついて
るんですか、はい、そうなんですよ。あの特急の時はそれ両方つくんです。これ今白いのついてますけども、普通の時とかはつかないんですね。
あ、そうですか。そんな
で急行の時は右か左かどっちかはすみません、片方だけつくんです。で
これそれ見てる人おるんかね、それで
急行とか。でそね、あの今はまあ前面にこの行き先表示幕とかあの種別幕ついてますけど、昔なかった時とかはまあ補線の作業員さんとか、つい来る電車がこれ早い電車かな遅い電車かなみたいなのを区別するためにまあまあつけたのがまあその名残で、今も残っているような感じかと思うんですけど、
これもいわゆる2300よりも前のやつも全部
ついてる、まあ、全部ついてます。あの線形も同じようなついてますし、あのその前の8000系とか7000系とかも形は違う、全部ついてます。
見てへんな俺、ね、
でその横のちょっと白いのがついてないところは微灯ですね。あの後ろになった時に赤がつく、まあ、だいぶすっきりしちゃった感じはしますね。逆の道を行ってるのが東急電車 で、
そうですか。
昔は後藤昇さんかな、啓太の息子昇さんがいた頃っていうのは全面形状はもうまっすぐスパッと切り落としたような形がいいよ、
あ、というその社
長というあれがあって、
はい、
そういう車両ばっかり作ったんですね。東急の9000系とか1000系とか、昭和の末ぐらいとか作られた車両ってのはそんなんが多かったんですけども、まあ今は結構ちょっとおしゃれな形になっていますが、ちょっと凝った形になってきてますけどね。
あ、そうですか。
まあ、ただあの全面形状シンプルになってますけども、車体自体は他の会社とだいぶ共通化が進んでて、まあ、ちょっと前のパーツだけ変えたらその会社のオリジナル感を出せるなって感じで、あとは結構 JR とか他の私鉄とかと同じような感じの設計の車両を作って、車体を使ってで製造費を抑えるという感じですね。まあ、ちょっと個性的な顔になりましたね、東急電車の。阪急はちょっと、まあ、まあこれが阪急らしいといえば阪急らしいんですけど、 逆にスリムになってきてるかなという感じしますね、はい、まあそういうことで、まあ、京都線特急用にまあ新車導入ということで、はい、まあ、おめでとうございます。
来年の夏ですね。
来年の夏から導入ですね。で今走ってる9300系という特急用車両があるんですけれども、はいはい、これが今11編成あるんですね。で昼間の特急って梅田河原町間の所要時間が40分ちょっとということで、はい、梅田を出た特急が50分後に京都で折り返して河原町、うん、40分ちょっとで着いて、はい、50分後に河原町を発車すると、はい、でさらにそこから40分何分か走って、はい、90何分後かに着いて、はい、100分後にまた同じ編成が梅田を発車するということで、はいはい、10編成いるんですね。日中の特急の特急用の9300系で賄おうとしたら、で予備が1編成しかないんですよね。だから検査とかで、予備がなくなってしまうと、こう普通のロングシートの特急が走りと刺したりすることもあるということ
なんです。たまたまそれに当たるときはそういうことなんですね。そうなんですね。
ということもあるんですけども、うん、果たしてこの2300系が何編成作られるかもちょっと注目したいの。11編成やったら一般車の特急を走らさざるを得ない、ね、ということは座席有料サービスも有料座席指定サービスも提供できないということで、まあ、それを、まあ、それはそれでしゃあないやんって、も
うちょっとかっこ悪いですよね。
そうですね、まあ、時間決めといて、もうこの車両は、うん、この特急はロングシートで走らせるねんということで割り切るのか、12編成か13編成入れて全部俺は座席指定サービス提供するために頑張るんやと、
まあ、全ての編成に座席指定サービスがつくかどうか
という のね、
はいはい、リスナーさんもよかったらそれちょっと想像して来年の夏待ってほしいなと思います、
まあ、ただ 12編成入れるとしたら96両8両編成が96両なんですね、はいはい、で13編成やったら100両超えちゃうんですよね。あ、まあ、果たしてで、まあ、2000系も入れますからね、神戸線宝塚専用に、はい、まあ、それ考えるとちょっとこれ2300系だけドカッと100両も入れるのって、まあまあ11編成でも88両あるんで、はい、結構な車両数になりますけれども、これどういうふうに入れていくんかなっていうのもちょっと気になりますよね。だから最初は決まった運用だけ逆にこうあの座席してやっといて、でちょっとずつ増えていくにつれてこの電車も指定サービスやっていきますよって増やしていくのか、まあ、それとも頑張って90両だか100両だかドカッと入れるのか。
これけど、ね、お金とかね、工場とか大変ですよね。
工場が多分100両持たないでしょうね、
作ることを考えると ね、
そうですね。
僕らはね想像だけで言ってるんですけど、実際運用するとなるとね、
そ製造が問題 ね、
製造の問題が出てきます。
あの日立製作所ですね。
日立ですか。
はい、はい、あの9300系から、うん、あのそれまで阪急アルナ工機ですね、はい、あの作ってましたけども、あのそれが、ね、それでアルナ工機で作ってたんですけども、阪急がしばらく車両を作らなくなっちゃったこともあってと思うんですけども、アルナが、まあ、一般用の鉄道車両の製造から撤退しちゃいまして、まあ、路面電車作ってると思うんですけど、まあ、撤退しちゃったんで、じゃあどこで作ろうかなってなった時に、まあ、日立製作所ということになりました。
工場はどこに、
あの山口県ですね、瀬戸内側になります。
輸送も考えてね、そうですね、どれやろうから多分ね、はい、まあ、そうですか。日立がこれやると、まあ、これも面白い話ですね。
そうですね、まあ、あの9300系以降ずっと阪急は日立で車両を作ってありますね、
なるほど。
ちなみに車体はアルミです。
アルミ
車体です。あの、うん、ね、あの阪急はかたくなにステンレス車両を作りませんね。
ああ、ほんまですね、うん、そう言うたらね、はい、これもまあ阪急の特徴かもしれませんね。そうですね、
阪急と京阪はアルミばっかりですね。
そうですか、京阪もそうですか。
京阪もそうですね。あの関東はもう結構ステンレスに席巻されちゃったイメージが、最後まで粘ってたのが京浜急行かな思ってたんですけど、京急ももう今バンバンステンレス入れてってるんで。
どう違うんですか、簡単に言いますとステンレスとあのアルミっては重さだけですか。
一丁一短やと思うんですけどね。鉄製の車両に比べたらどっちも加工とかはしにくいとは思うんですけど、近鉄も結構アルミなんですよ。アルミなんですけども、あの一編成だけ試験的にステンレス作ったんですけども、もうそれは一編成だけ終わっちゃったんですけども、
まあ、今回の阪急はアルミや、
アルミです、まあ、固くなにアルミですね。
思う。な
るほど。今度近鉄新車がやっと久しぶりに一般車導入されるけど、あれはどうなんだと、あれアルミなんかなステンレスなんかな、どっちなんかちょっとすいません今思いついたんで調べてませんけども、あれがアルミやったら近鉄もまだ基本的にはアルミで頑張るかなっていう。
なんかそのアルミ派ステンレス派ってあるんですか、なんか鉄ファンの中で俺はこっちが好きやみたいな。
僕は阪急好きで、まあ京阪も好きですけど、はい、なんでまあアルミかなと思うんですけど、まあ、新幹線もアルミですよね。ちなみに、
あ、そうなんですね、
はい、ちなみにでも、うん、将来的には阪急をステンレス入る可能性あるんですよ。
なんでですか。
あの何は筋線って今工事してますよね。あれに接続するために阪急が新大阪から梅北の新駅まで、
はい、
新大阪連絡線って線路作ろうかなってしてるんですよ、
はい、やっぱりまだ今何に生きてるというか
生きててんで、結構阪急が前向きに今検討してるみたいなんですね、うん、記者会見で。
なんか4姉妹で前買収してるという
か、そうですね、幼稚を買収しててまだんで、でまあ多分今できるとしたら、あの今クリケット場とかなんかホテル建っちゃったりとかして、デムとか建っちゃってるんで、多分今作るとしたら地下になるんじゃないかって話にあるんで、話もあるんですけども、でそこに南海の電車乗り入れさそうか、そこから阪急の新大阪から浪速筋連絡線を通って梅北行って、梅北から浪速筋線を通って難波出て新今宮出て南海に乗り入れるかって話があるんです。関空とか行こうかって話があるんですね。そうですね。で、あの南海って線路の幅阪急と違うんですよ。南海狭軌なんですね。1067mm。
JR と一緒ですね。
そうです、 JR と一緒です、
はいはい、
JR と一緒なんで、あの関西空港のあたり線路共用できてるんですけどね。で阪急はまあもうご存知の通り1435mm、はい、まあまあ国際標準の標準機、
はい、
ということもあって、まあだから阪急がそこのためだけに車両入れんとダメなんですね、はい、狭軌の車両を作って入れんとダメなんですね。でもそれってそこだけの車両を設計して入れるってすごい非効率やと思うんです
ね。
で距離も知れてますから、はい、そんなに要件導入できないんですね、導入する必要もないんですね、となるとそんな特殊な車両を阪急がわざわざ設計して作るかというと、そうはならなくて、多分南海が設計した車両をそのまま阪急の車両ということを入れるんです、ね、たまあ、外観上ひょっとしてなんかちょっと阪急の車両の特色出すために
色とか、
色とかは工夫するかもしれんけども、車体自体は南海と同じものを入れると。で南海はステンレスなんですね。
あ、
だから、はい、その南海のステンレスのステンレスで設計されている車両をそのままパクって、
うん、なるほど、
阪急の車両に仕立て上げるんで、まあ、あの丸からの帯をつけるんか、はい、まあ、まあ塗っちゃうんかどうか分かんないんですけども、阪急という車、阪急の車両よと自己主張はするんだけど、でもそれはステンレス製になるというふうに僕は予想してるんですね。
いやそれ僕も乗りますわ
で、あのもう検査とかも全部もう何回任せ、あの狂気ですから、あの阪急の線路とつなげるわけにもいきませんから、
ね、
つなげる人もないですし、だから南海の住之江だか羽倉崎だか知らないけど、検査場を持っていて、あの辺りで検査してもらって、でもう運用は南海に任す。
ということは、まあ運転手さんとか車掌さんもまた駅で交代するってことですよね。
運転手さんと車掌さんもどうなんでしょう、独自
用
意するか、南海そのままも、
うん、北急みたいな感じになるかなと、大阪メトロと北急、
あそこは江坂にぎちぎで交代してますけど、あれほども距離ないですからね。
新大阪から、
あ、そう、新大阪から上田まで
南
海は4、5キロか、一緒ぐらいなんかどうでしょうね。
仙中江坂と同じぐらいの距離かなとか、
まあでも南海の乗務員さん乗ってもらってもええような気はしますけどね。あの多分、
はい、
運転操作とか考えても、
はい、
運転台とかも、
うん、
南海とかと同じになる、なると思うんですね。というと、と、なると阪急の電車って基本的に新車は今みんなワンハンドルマスク、でこう T 字型の棒がつぶって、はい、それ引っ張ったら加速して、
両手でこうね、
そう、両手で押したり
引っ張ったり
します、
ね、はい、
あれなんですけども、南海って左手が、
はい、
ま、あのアクセル右手ブレーキの2ハンドルなんですね。
あ、なるほど。
となるとわざわざ阪急、
はい、
そのちょっとした距離のために、
はい、ためにね、
そんな乗務員さん要請するの。
あ、
でどうするんです。そうするとしたら、その乗務員さんってそこ固定の乗務員さんにするのってなると、
はい、
そこの区間固定の乗務員さんにしたらまあまあ別に通販でもいいと思うんですけど、うんうんうん、そこだけで乗ってもらってすごい効率が悪いと思うんですよね、うんうん、だから他のも当然他の路線乗るし、うんうん、今日お宅新大阪連絡線乗ってねってことで、はいはいってやるとそのためだけに通販で、わざわざ技術習得させてするのってなると南海さん悪いけど乗務員さんもお願いできひんっていうことになるんちゃうかなと個人的には予測してます。
ちょっとそこも楽しみですね。僕はもうちょっと今回のね、来年の夏もそうです、これだいぶ後ですよね。もう
まだ南は推薦時代20301年とかだからまだまだ先の
話で、あけど結構それこそ阪急のあのね、うん、高架化と同じくらい
もっと遅れるんじゃ
ない。いやそれは知らんけど、それは知らんけど、
何は筋連絡線そうやったらそうなんですけど、新大阪連絡線まだ何も手つけてないんですよ。
あ
アセスメントとかも何もやってないはずなんですよ。なんで、うんうん、なんか阪急はなんか意気込んで同時期にみたいなこと思ってるような節もあるんですけども、うん、多分まあまあもっと後になるでしょう ね、
ちょっとね時間かかりそうな、う
ん、僕はもう何回と阪急が合併するんちゃうかと思いますね。
それ大変なことやる。
すごい大胆ですね。
南海と阪急ってことはもう阪神とも一緒になるってことだからな。だから阪神、南海、阪急が、
そうそう、妙な会社関係がなくなってね。
あすごい大胆な発想が出てまいりました。
USJR
って、そうそうそうそう、あー、まあ、JR とは、まあ、やらんかもわからんね。そうなると思いますね、は
い、すごい。
いやいや、これ別にあれ誰からの情報を得てるわけじゃなくて、組み込んで今勝手な想像なんで、
妄想です。
インサイダーとかじゃない
です。面白いですね。
僕は信じてます急にこう言い出したり
なるほど、うん、
いや僕、まあ、阪神と阪急も合併したんやから。
そうですね、
それはまあね、
あ、まあ、なんとかファンドさん出てきましたからいいですけど、ね、
バーンと言ってね、
もう何回もちょっとしんどいと。 H2O の次 N が入るわけですね。そうそう、 H2O N ですか。 H2O N
もうおそらく川勝さんとこももう行こうと、一緒になろうということで、一気に
ちょっと楽しみですね。
一気にすごいですね、
は
い、
関空まで阪急南海の合併車が走るという
阪急。やっぱ阪急と南海って遺恨があるんですよね、ちょっとだけ、
うん、
堺水線、
はい、
いや、あそこの、はい、企画をどうやって作ろうかってなって、
はいはい、
実は阪急が今千里線乗り入れてますけども、はいはい、実は何回も乗り入れたがってたんですよね。でどっちの企画で作ろうってなった時に、あ、まあ、揉めたというか、なんとかかんとかなって、
ちょっと淡路からその天禄の間みたいな、
淡路か天禄は阪急で、はい、そこまで天禄か、まあその辺りまで何回が伸びてくるのか、はい、阪急がまあ、南に伸ばして、まあ、
はい、
動物園があった
興奮して今つけを叩いてしまいました、ま
あ、なんかダンボール落ちましたけど、はい、
動物園は天下試合まで行くのかってあったんですけど、はい、まあ、あの当時確か前も大昔しゃべったような
気がします。先々ね、僕らねボラボラしましたからね、ラジオで
昔話聞きますけど、その時って何回って、うん、狂気ってこともあるんですけども、はい、架線電圧も600ボルトやったと思うんですよ。
あ、まあ、低かったですね。
低かったですね、で阪急1500ボルトということで、その辺もあったんですけども、
はい、
まあ、あのメトロというか当時の大阪市交通局は、まあ、で1500ボルトの隅やったら南海さん、
うん、
どうみたいな話あったんですけど、結局それが南海蹴っちゃって、
うん、
結局阪急が勝ったって話があって、うん、まあ、堺水線を巡るこう攻防があったんです。でそれでちょっと遺恨関係はあったんかなと思うんですけど、うん、まあ、うん、今回なにわ筋線ができて晴れて、まあ、何回もね、まあ、北、しかも北のほぼ中心梅田地区に乗り入れできるということもあって、うん、まあまあそんな遺恨をまあまあ忘れ去って、阪急電車とどんだけ仲良くできるかっていうのはちょっとそれも楽
しみです、
ね、
うんうん、まあ、表向き仲良くして裏ではいろいろ言い合う。
いやいや、もうね、遺恨のあるもの同士はね仲良くなれるんです。
いやいや、仲良く阪急と阪神との仲ええかな。
いや、違
います、仲ええと思う。
南海と阪急もね今遺恨があるとおっしゃったけど、そういう、
はいはい、
勝って遺恨のある者同士が、ね、
はい、
くっつきやすいんですよ、
はい、
これ人生がもうそんなわけ
です。適当なこと言ってます
ね。適当に言ってますね。いやいや、まあ、僕はあると思います。
あ、まあ、でも阪急と阪神の話出てきましたけど、どうなんでしょうね、中的に。
いや、多分やっぱり
だいぶ阪急が強そうですね、なんとなくイメージですけど、だから阪神タイガースは今年優勝して
どうなったんですか、
ね、あれですけど、あれもでも結局阪急は結構やいやいと介入してたと思うんです、阪急側が。で今まで阪神がねちょっとあれやったら浮かれて、はい、いろいろフロントにバーって口出ししたり電鉄が言うたりしてたけど、
はい、
まあ、阪急はもっとこうビシッとこう、
はい、
締めるとこ締めてみたいなことやったから強くなった説もあるんですよね。
で 岡田監督になったって
、岡田監督もあったし、
野球まで行きました話、
岡田監督もあるし、そのこうフロントとかその辺、
平田さんとか
会社の
ヘッドコーチとか、
ね、あの会社との、はいはい、関係もちょっとこうちゃんとビシッとあんまりややこしいこと言わんと任せたりしたのが、まあ、締めるとこは締めて任せたのが良かったんじゃないかって話になって、
いやそれ聞いてますとね、うん、2人ともね、まあ、こちゃこちゃしたからこだわりすぎですもう行くときはバーンと、は
い、まあでも阪急ブレーブスも強かったですからね、まあ、人気は全然阪神とはっきり言って違ったけど、阪急ブレーブスも強かったし、まあ、阪急も一応、まあ、人はだいぶ変わっちゃったでしょうけど、野球経営のノウハウは持ってたと思うんで、まあ、だからいいもんがそこはいたのかなと、まあ、阪神も喜んで受け入れたのか渋々受け入れたのか分かんないですけど、
もちろん結果として、ね、優勝できましたから ね、
ですね、ね、もうこれからまあどうなっていくかですね、いや
そうです
ね、もうほんまにもう
日本一になれるかどうか、
なんでクライマックスシリーズなんてやるんやろ
それはねまた野球の話にな
るんですけど、いやおっしゃる通り、うん、もうそれ言いたいけど今日はやめときましょう、
もうオリックスが
オリックスはもともと阪急やったんでしょ、あれ
オリックスはもともと阪急ブレーブスがオリックスブレーブスになったんかな、ね、でブルーウェーブになって、でなんか近鉄と一緒になっちゃって、
そ今度その、ね、やるのがその阪神と阪急じゃないですか、はい、これ面白い話ですね、
そうですね、あの昔あの野球ファイナーでそれこそ今津戦シリーズで日本シリーズをやるっていうのが夢で、まあ阪急西宮北口があったんですよ、でまあちょっと阪神今津からちょっとずれるけど甲子園なんで、まあだからそこの両チームが日本シリーズやったらいいよねって、今津戦シリーズだよねっていう話あったんですけど、結局阪神が弱すぎて実現しませんでしたけど、ひょっとしたら阪神難波戦シリーズが実現するかもしれない、甲子園と大阪な、ね、京セラドームで、あの阪神難波戦を返して、
はい、ホークス、
ホークスじゃ南海じゃないです、あの
あ
オリックスブルーウェーブです、ダイエーは南海ホークスはソフトバンクです、ソフトバンクです、ダイエーになってソフトバンクです、
ですまあなんか内容も混乱してきましたけど
何の話してて、いやいや僕はだいぶ
2300系の話に、あの山口の工場とかなんか
そういろいろ言ってましたけど、どっから脱線したか分かんないです、
そうですね、
ちなみに、はい、まあ、今回2300機2000機入るということなんですけども、
はい
はい、まあ、1000機1300機もそうやったんですけども、うん、昔阪急には2000機2300機という電車が走ってたんですね、
うん、あ前にあったんです
ね、前にあったんですね、
あれは、
はい、まあ、それが結局今全部なくなったんで、まあまあもうまた形式
一周して
戻ってきても大丈夫
です、まあ、古い会社ですからね、古い会社やからそんなこともあるでしょ
う、そうですね、まあ、1000系1300系の時も昔同じように1000系1300系っていう電車あったんですけども、もう今はないからいいよねっていうことで先祖返りしたって感じ、まあまあ9000系9300系まで行ってその次の形式どうなるかなって話あった、
1万とかね、
1万とか1万300系とかいう、
はい、
方法もあったんでしょう、京阪はまだ1000系からきれいに残っちゃってるんで、
うんうん、
9000系に次は1万系1万1000系とかでどんどん増えていっちゃってますけども、阪急はもう昔の車両がなくなってるんで、まあ、先祖返りしようかってことで
U ターンした
わけですね、 U ターンしまし
たね、1万とか行きたくなかった感じなんですかね、
多分5桁にしたらまたこう車両管理の台帳とかでもまた5桁用に直さなあかんとかって面倒くさいんですかね、よくコンピューターのこと分かんないんですけども、ね、余計な手間暇かけんにやったら先祖返りしたろうってことで戻さはったんやと思います、う
ん、まあ一度さんが、まあ、無駄なことすんなよと
あの世から
指令しはったんやと思いますよ、
ね、あるかもしれませんね、はい、一蔵さん元気してはりますかね、元気してるでもいいんやけど、まあね、でまあ、あの2000系2300系です、まあ、初代の2000系と2300系っていうのも結構な名車でしてですね、いい車両でして、昭和35年に登場した車両になりますね、で神戸専用が2000系、京都専用が2300系でした。ちなみにこの当時は神戸線と宝塚線の車両は別でして、宝塚線の車両ってちょっと神戸線の車両よりもあのスピードを出さないで出力弱めにしてちょっとだけ経済的な車両にしてて、まあそれ2100系って言ってたんですけども、昔は 100の位0が神戸線、100が宝塚線、はい、300は京都線と、うん、いうことで、まあまあ区別してたんですね。でもう今はもう 100番台のやつはなくなっちゃってるんですけども、うんうんうん、まあそういうことで2000系2300系ということで登場したのが昭和35年って今から1960年ですね、はい、1960年ってもう今から60年以上前の話になるんですね。63
年前です ね,
ねすごいですね。もうなんか年取るはずやわでこの2000系2300系っていうのも、はい、まあ、さっき言いました通りに大した車両でして、うん、今の阪急の車両の原型を作った車両ということで言われてます。つまり、まあ、あの今のこのマルーンの色をまとってですね、うん、で3扉の今両方の扉開きの両開きの扉お客さん扉になってますけれども、はい、この原型作ったのはこの2000系2300系ということになります。で横の窓もね、ドアとドアの間に3枚昔窓あったんですけども、これも、ずっと引き継がれてて8000系8300系までは、うん、その窓がずっと採用されてたということで、う
ん、まあ、だからこの63年前の車両がずっと阪急の代名詞にな
ったんだろうやっていうかね、
まあ、まあ、その8300系からも9000系とか今1000系2000系は来ましたけども、うん、はい、それもまああの、まあ、マイナーチェンジしながら来ているのでだけであって、もう基本はこの元々の2000系を踏襲していることになります。でなんとですね、昭和36年、うんうん、登場した翌年に、はい、鉄道友の会のローレル賞という通勤型電車に与えられる賞があるんですけれども、はい、この第1回の栄えある第1回のローレル賞をこの2000系と2300系が受賞していると。
第1回やったんですか。
第1回やったんですね。結構な電車でして、まあ、あの低速制御ということで決められた速度で走ることができたんですね。このノッチ入れたらこのスピードで走りますよということで、
オートマチック
に。そうです、そうです。だからあのクルーズのコントロールですか、車というとこの、あれと同じやりがついてて、あのここのノッチ入れたら90キロ保ちなさいよとか、ここやったら105キロですよということで、うん、はい、機能がついてました。で、まあ、ブレーキもかけても電力をこう架線に戻すという回生ブレーキですね。まあ、あの今はいわゆる省エネ電車みたいなもんですけども、まあ、これも採用してて結構先進的な電車で、まあ、人工頭脳電車みたいな言われ方を当時してたみたいですね。
AI ですね、今で言うね、
AI みたいなやつということで、まあ、結構優秀な電車だったということになります。
そうですか。まあ、それを引き継いでるというか名前だけ言いましたらね。
そうですね、そのだから、栄えある2000系を引き継いでるのが今の2000系、2300系を引き継いでるのが2300系ということで、まあ、2300系今回初めて座席指定サービスを入れるということでですね、これも画期的やなっていうことが言えるかなと思います。
これ阪急の中では大事、やっぱすごいサービスなんですか、この座席指定サービスって。結構阪急って同一料金でみんな同じサービスするっていうか、まあ関西の私鉄ではそれが当たり前だったかもしれないんですけど、まあだんだん京阪とかね、まあ、もちろん近鉄とか南海とか出てきてということ でついに阪急も、阪急の良さって僕そこやったと思うんですけど、同じ料金でみんな同じサービスが、例えばあの京都連ですら、ね、はいはいはいはい、普通の料金で行けるっていうのがいいとこやったんですけど、はいはい、ちょっとそこが変わるんかなっていう感じはしますね。
そうですね、まあまあ、ニーズが高まってるんでしょうね、多分。あの 京都レインじゃないわ、はい、ケアのプレミアムカーでそんだけ有用というか人気があるってことは、結局時代の変化でそういうニーズが高まってきたと。ちょっとでも金出してでも座っていきなきゃ座っていきたいという、まあそういうニーズを掘り起こしていこうかって。
いわゆる日本のね、老人化の問題とか、
ね、そこもあるんでしょうね。
やっぱり僕なんかもう84になったでしょ
う、うん、はい、そうですね、もうびっくりですわ。あ
のだいぶ経ってますけどね。
そうです、まあ、7月ですけどね、
はい、それはやっぱりちょっとぐらいお金出してもね、はい、楽ですもん。
そうですよね、うん、
やっぱり大乗の方が症状よりもいいという
仏教の話です。仏教です、川口英会とね大幕衆みたいな
話混じってますけど、はい
はい、まあ症状はどっちかというと少数の人が利益を得られるんですよ。大丈夫は多くの方が。
しかし年取ってくると症状に出たんだろうなってきたなという感じ
で、まあ、で体調悪い時もありますしね、うん、あちょっと今日しんどい系から座って帰りたいわ、
大丈夫の人もね
ありますからね、うん、だからそこはそういうニーズがやっぱり高まってきたかなと。
収益的には どうなんですかね、やっぱり あるんですかね、収益は、阪急としては。
最初システム入れるのには金かかるでしょうけども、やっぱりプラスアルファで料金もらえるんで、
一回作ってもうたらもうあれです
かね、もう作ってしまったらそんなに、まあ、まあもちろんメンテナンス言いますけども、ま
あね、券売機とかもね、買えなかったりとか、なかなか
言いますけども、そんなにかからへんのちゃいますかね、はい、まあ、東京なんか、ずっと東京の JR とかは国鉄時代からずっとグリーン車、それこそつなげてますけども、
2階車両みたいな、
ね、2階車両、まあ、あれはっきり座席指定じゃなくて座れなくてもグリーン料金払わなあかんから、その車両乗ったら余計に儲かるんですけど、はい、まあまあそれ、はい、ともかく、まあ、ずっとそれつなげてきて一定利益出してきてると思うんで、はいはい、まあ、やっぱりこれも利益出てくるんじゃないかなって思います。まあ、そんなに会社を、ね、大きくこう業績アップってほどは出てこないとは思うんですけど、まあ、それなりの利益は出してくれるかなっていうふうには思いますね。まあ、で、まあ、
世の中見ててもね、そこら年寄りだらけですもん。年寄り対策っていうのはやっぱりどうしても取らざるを得んのちゃいますか、
まあ、年寄り、まあ、そうやし、そういうちょっと疲れたなっていう時にちょっと 使おうかなっていう、
まあ、これぐらいの贅沢はいいんやというようなこともね、まああるんじゃないでしょうかね。
そうですね、うん、まあ、妹枚方から京都まで通ってますんですけど、まあ、あれももう50やな、年言ったら怒られる。
タブさんの妹さん、
僕の妹です、ね、
急に出てきました、
ね、はい、まあ、やっぱりたまにしんどかったらプレミアムから乗る言
う
てましたね、
京阪、
ま
あの、
いいでしょ、そういうでしょ、
はい、普段はまあまあ普通だけども、
しんどい時もあるんですよ、うん、50頃しんどいですよ、
しんどいですよ、更年期あるか、まあ、僕も更年期かちょっ
と、うん、いやいや急に間違え
てそういう意味でも、まあ、多様なサービスの提供という感じではいいのかなというふうに思います。ただね、さっき言いましたけど、普通乗れる車両が8両か7両に減っちゃうんで、
できればあと2両増やしてほしい、
そうですね、まあ、乗れなかった人は余計にちょっとしんどいかなっていうのは、
なんか京都線10両化ってありえるんですか ね去年かなんかダイヤ改正で、ね、はいはい、あのもう8両にしたじゃないですか、はい、であの、ね、重層駅 の, あの10両の用 の, あのホームドアが無駄になったみたいな、僕もたまに言ってますけど、はい、あれ10両編成に戻る可能性ってあるんですかね。
ないでしょうね、もうおそらくないと思います、残念ながら、
うん、人口のこともあるしな、
ね、まあまあ減ってますしね、電車
昔ね、阪急電車で水電車言うてましたもんね、
水電車ってもう100年前ですから、美濃急電車の頃ですから、
そんな古い話はしてへん、
ね、
いや重量編成戻んのかなとか、ね、戻らんのかなと思ってるんですけど、
ね、残念ながら、いや、ね、特急時昼間でも10両で走らせて、プレミアムカーじゃないけど特別車2両つけてほしかったなっていうのが、まあ、ファンの勝手な夢ですけどもね、でしたけど、まあまあやっぱり実現しませんでしたね。
あ、ね、まあ、少子は少ないく、もう少子になってきたからこうなったんでしょうね、
そうですね、
これも政治ですよ、政治が悪いんです
偉いところに来ました。
それで言うとね、淡路焼の立体化もあれどうなんだろうなってよく最近思います
でしょ、
意味あるんかなっていうね、はいはい、これはちょっとあんまり言えないです、
まあまあ、あれやっぱ踏切どけたら周りの人は、
まあ、しかしあ
るんですけどね、ね、周辺環境は間違いなく良くなるんですけど、その要は鉄道会社としてのその利益追求的にはどうなる
か、まあでもあれはもう鉄道会社は しゃあないんでしょうね、
まあ、公共事業の ね、
あれですからね、
ありますからね、
うん、いや、まあまあ、でもあれも時間かかって、でも
一応ね2028年って言われてるらしいんですよそのあの要するにあの立体化になるのが
ですね、
でそこから2031年になんか周辺工事も終わるんじゃないかって、はいはいはい、今確かリリース出てたと思うんですけど、は
い、いやでもあのまた話飛びますけども、
は
い、小田急の高架副伏線化っていうのは半永久的にできひんやろなって僕、はいはい、ずっと思ってたんですけど、 あっちはもうさっきできちゃいましたもんね、東に、ね、うん、ね、そうやっぱり東京本気出したらすごいなって思いますよね、うんう
ん、やっぱり人口多いです、
人口多いから、うん、もうはっきり言って副々線なんて昔京阪と東武の石崎線だけや言ってたけども、うん、小田急もそうですし、立派なね、東急も副々線化区間あるし、うん、あのあそこ西武もありますし、うん、もう本当に関東の施設めっちゃ立派になってるやんって思いますよね、うん、昔はちょっと関西の私鉄の方がちょっと一歩抜きに出てるかなって言いましたけども、うんうん、あの東京はまあ昔はね、あのお客さんどんどんどんどん増えていってて、うん、そっちの方に投資をどんどんどんどんしなかったんで、しなあかんかったんで、なかなかそういう付帯事業とか手回らなかったんでしょうけど、うん、本気出したら本当すごいなって、もうホームドアも ね、東急さんとほとんども多分全部駅についてるんちゃいますかね、うん、あの規模の会社でももうやるとなったらあっという間、うん、何お前大阪メトロ10円加算運賃バリアフリー料金とか言って取ってせこせこせこせこちまちまやっとんじゃいって、ね、あんだけ儲け取るくせになんでお前10円余分に取らなあかんねんっていうのはマジで思いますけどね。
つまらんこと言
ってくれよ、ね、ほんまに。
あ、中津駅はホームドアできますかね。
ね、春日の道駅できました
けどね。できました
ね。あれもできるんかな思ってたけど、もうできましたけど。
できましたね。
中津作るんですか ね,
ね。
僕、はっきり言って神戸線の中津駅なくなってもええと思ってるんですよ。
神戸線の大胆なこと
を。神戸線の中津駅
ちゃんが言われ
なくして、
はい、
宝塚線のホーム広げて、
あ、
で、そしたら、うん、ホーム広げて、で、うん、ついでにホームと線路の間隔も適正にしたら、はい、京都線の車両も入れるんです。わざわざ京都線用、神戸宝塚線用って分ける必要なくなるんですよね。
結構まあ、理論的に言うてありません。
で、うん、神戸線って、向こう側に駅作るって言ってるじゃないですか。
はいはい、
向こう側に駅できたら、
はい、
特急電車が前に詰まってスピードダウンしちゃう可能性あるんですよ。普通との間隔を保てなくなって。とかその方が可能性高いかなって思って
る。あれもやめろと。
だからいやもうそれ作るんやったら
中津駅、
中津駅なくして、
はい、
普通電車も通過したら、
はい、
その分秒数稼げるじゃん。もう分単位で変わらないと思うよ。秒数時間稼げるじゃないですか。そしたら、はい、特急その分スピードダウンしなくていいか、スピードダウンしなあかんでも抑えられると。普通電車がスピードアップしたら。そうなんですよ、
はいはい、
あの結構今の阪急って、
はい、
阪急特急って、
はい、
普通電車がスピードアップ邪魔してる節があって、うん、あの今京都線の特急って最高時速115キロなんです。時速115キロなんですね、
はいは
い、115キロ、まあ、っていう中途半端な数字も使わないので120にしたらええやと思うんですけども、まあ、120でもそんなに変わらないんですけど、
うん、
まあまあしゃあないかなと思うんですけども、はっきり言って115キロの性能をフルに出してないんですね、
は
い、阪急の特急って、あ、京都線の特急って、
うん、
もうどんどんどんどんどこに話行くねんって話あるんですけども、
もういいじゃないですか、褒めてきたら、はい、
あの昼間のダイヤって高槻市から桂の間って、
はい、
その区間各点止まる準急を追い越さへんのですね、
は
い、で間に準急がじゃあ余分に止まる駅どれだけあるかっていうと、神巻、水瀬、大山崎、西山天王山、西向こう、東向こう、落西口か7駅余分に途中止まってるんですね、
はい、
で大体1駅通過するごとに1分か1分30秒時間短縮できるってなってるんで、1分通過として7分準急と差ができるんですけども、まともに走ってたら、特急の1分後に準急が出発しても勝浦に着くのは時はもうギリギリなんですね。ギリギリやと特急が逃げられているって状況なんです。ましてや100キロ以上で走ってたら多分1分じゃ差は進まないんですね。ということは実際的には特急はフルの性能で走れてないんですよ。
あ、抑えとる
わけ、ね、抑えてるんですね。
抑えられてる。
そうなんですよ。現にだから特急も下りの梅田駅乗ってもうたらあれなんですけども、うん、
はい、
もう大山崎駅出て水瀬のあたりからもうそんなにスピード出してませんね、
は
い、で現に前の方の信号を見てみたら進行信号じゃなくて、
うん、
減速とか中と
か
出てることはあるんですね。だからフルに性能を生かそうと思ったら各駅に止まる電車のスピードを上げなあかんのですよ。特急のスピードアップよりもむしろ普通のスピードアップがさらに時間短縮につながると。もしくは途中駅で抜かすか、京都線やったら長岡天神で準急抜かすか、で神戸線も今梅田出た西宮北口まで普通先着ですけども、園田で普通抜いて西宮北口まで特急はフルスピードまで走るかどっちかなんですけども、あのそうなると絶対に各駅に止まる電車って運用本数増えちゃうんですよね。あの昼間多分1本ぐらい増やさなあかんとか、スピードダウンするも1本増やさなあきませんし、まあ、京都線は、まあ、長岡天神で東京から普通乗り換え、じゃあ、まあ、準急乗り換えられるんでそんなに影響大きくないんですけども、神戸線の特急って園田通過し止まらないんで、園田から先の各駅行く人ってスピードダウンしちゃうんですね、普通乗ってる人は。だから塚口と向こうの層で新しく そのね、向こう側のところにできる橋にできる人って時間かかるようになっちゃうってことは、塚口なんて陽気上皇したくするのにJR すぐ塚口そばにあるんで、ますます JR 逃げちゃうんじゃないの、向こうの層も、ね、立ち話じゃありますんで逃げちゃうんじゃないのみたいな懸念があるから、なかなかそれも踏み切れないということになると、特急スピードダウンしか道は残されてないんですけども、それを抑えようと思ったら、もう中津は神戸線は中津、
そこへ入るわけですね。
で、宝塚線ホーム広げる、ホームドアもつけられる、京都線の車両と神戸線宝塚線の車両を分けなくても済むようになる、一石三鳥ぐらいあると思うんですよね。
これは最後あれですね、この阪急電車の重役会議に我々が
もらうべき、ね、ぜひ意見を聞いていただきたいですね。
もしもご要望があれば、あ、
お願いします。
我々というか、もうタブさんだけでいい、
まあ、いやいや、タブさんだけでちょっと暴走があるから、まあこうわしゃを引っ張ったり、また元気づけたりして、ね、
ちょっと頑張れ、
そういう会をね、これ梅田かなんかの本社でね、あの交通費だけいただいたらいいですよ。
あ、もう交通費だけいただいたら、
ね、愛する阪急ですから、は
い、
我々
は、ね、もうあれですから、は
い、もうちょっと欲しいけどな、交通費が。
それを言うたら汚いっていう、バーンと交通費だけでって、もうなんなら交通費もいらんよね。
もういいですわ、もう
こんだけ話
させてくれるんやったら、自腹切りますわ、もう行きます。だからもうでも、もう
50日間なってね、頑張ってやってるんですから、ね、
じゃあ阪急の方もし聞いてたら、うんうん、JOPBB まであのお便りお願いします。
まあ、その辺はまたね、はい、営業のてっぺんに行ってもらいます。
俺
に行こうか。それお前いつも若いやん。
で、何の話してたかというと、
いや中津のね、僕はいらん話を出してしまったんで、
何の話をしてた
かというと、まあ、2300系、
ね、で、はい、昔の2000系2300系の話ですが、はい、ローレンショーを取って阪急の今の車両のベースですわって話してるんですね。
北急もローレンショー取ってましたもんね。
取ってましたね、はいはい、
あのそう
なかなか一緒に、はい、で、2000系ってもうなくなっちゃったよって話したんですけども、はいはい、実はまだ2000系の車体は残ってて、
車体
現役で走ってるとこあるんですね。
どこ？
乗せ電車です。
ああ乗せ電か。ちょっと最近ね、ちょっと元気ないとこです。
元気ないけどあれは必要ですよ。
で、乗せ電車実はまだ昔の2000系が走ってまして、もう今や2編成8両まで減っちゃったんですけども、はい、1700系という形式名で、実はまだ乗せ電車の中を走ってます。
これは
で、だから新しい2000系が入ってきたら、阪急の、まあ、昔の車両はどんどん廃車になっちゃうんでしょうけども、その昔の車両の廃車が落ち着いたら、乗せ電鉄に譲れるわって車両も多分廃車になる、廃車というか出てくると思うんですよ ね。それを乗せ電車に譲る。で、結局その最初の2000系が新しい2000系に追い出されて、結局廃車になっちゃうというストーリーもありえるかなっていう気がします。
今のうちに乗っとかなあかん。
そうですね。
で、1700系
で、できたらこれも夢ですけども、その現1700、まあ、系ですけども、旧初代2000系を川西乗せ口の2号線って昼間は使ってないんですよね、ラッシュ時しか使ってないんで、はい、2号線にちょっと展示してもらって、その横を新しい2000系がやってきて並んで撮影すると。
これも重役会議で
ぜひぜひ、
阪急のイメージがぐっと上がります
よ。そうですね、
も
う、まあ、そうですね、まあ、3号線をまあまあ営業で使ってるんで、長くはと、まあまあ営業運転で使ってもらったらいいんです。2000系は新しいの、でそれとちょっと展示している1700系を並べて、新旧2000系揃い踏みみたいな形でイベントをしてもらうとか、やってもらったら楽しいかなっていうふうに思います。
すごいことが出てきまし
たね。タブさんの YouTube チャンネルでね、うん、ありえますよ、来年ぐらい。
あ、はい、出ると思います、ね。
出る可能性
ありますね。行って平日だろうが何だろうが行って。
そこも関係ないですから、
ね。はい、もう大胆なね、人のこと考えて、
人のこと
自分の趣味だけで、あの阪急電車潰すんかという。
いやいやいや、もうぜひ、乗せ電車、阪急さん協力して、ぜひ、新旧並び大会をやっていただきたい。
ちなみにタブさん、その、乗せ電に、はい、どんな車両が来る予定、可能性ありますかね、阪急から。
多分もう今行くとしたら7000系なんでしょうね、今の阪急の。
7000系か。
まあ、6000系はぼちぼち、はい、あ、もう実際に廃車出てってますしね、6000系はちょっと古いし、
もう使いすぎたと、う
ん、古いって言ってもまああれなんですけども、はい、5100系はもう当然ない、あ、もうないと思うんですよ、もうそれよりさらに一昔前の車両なんで、で6000系も多分ない。
ちょっと古すぎ、
ちょっと古いなと、
はい、
で7000系は回生ブレーキついてるんですよね、はい、一応省エネ開示チョッパ車っていう省エネ制御の車両なんですね、
はいはいはい、
まあ、それもあるんで、はい、多分乗せ電にのは7000系が行くんじゃないかなというふうに。
それもまたちょっと来年の夏以降
そうです、ね、
皆さんリスナーさん覚えておいてください
ね。どれだけ当たったかというね、採点してもら
ちょっと今あのディスト誰か作ってもらって、はい、あのタブさんの予言がどれだけ当たったって、あとフミオ君の予言もありますから、
もう
何回もだいぶ長いですよ、それ。
です
だいぶ長いですよ、
はい、いやいや、そんなもん最近ですよ、
はいはい、なんで皆さんよかったらあのチェックしてほしいなと。
えらいことになってきました
、はい、ちなみになりますけど、はい、あの9200系は、
はい、
実はまだあの残ってるんですよ。残ってるというか、あの廃車にはなってるんですけども、
はいはいはい、
実は残してるんです
か。残してるんですよ。
焼弱車庫。
焼弱車庫に、工場か車庫かどっちが合わせた、残してるんですよ。で、まあ、イベントあるときは展示されたりしてるんですね。あの P6 っていう昔の100型ですね、はい、新京阪走ってた、
はいはいはい、
それも残してあるんですけどね。P6 とそれから一番最初の1型ですか、あの美濃輪までに
来て だいぶ古いやつですね、うん、
明治時代の最初にできた
ミ
ミズ電車の、はいはい、とその P6 っていうあの特急、はい、国鉄の特急ツバメを追い抜いたという伝説の名車と、はいはい、それから2300系は実は残ってる小弱工場を残しちゃってて、なんかイベントがあったら今でも展示してます、ね。まあ、ちなみに P6 ってもう新京阪の車両なんですけども、
はい、
あ、それからあれも残って920系っていう、
はいはい、
あの阪神間を25分間で結んだという伝説の特急ですね、
弾丸特急、
弾丸特急神戸線の、これも残っています、ね、結構阪急昔を残してて、でも P6 って新京阪の車両やのによう残したなって気はしますね。阪急が作った車両じゃないのに、まあまあでも、まあ、結構あのそれこそ阪急の偉いさんになった人が残されへんかなってことで、うろうろしてたら、まあ、意外と審判がいたというか、残してもいいんじゃないのみたいな、
先見てる人
があったんですよね。そうですね、まあ、ことを考えている人が多かったみたいで、保存が実現したみたいな感じになってますね。2000系が乗せ電からなくなるときに、果たして残してもらえるか
どう
か、
はい、あ、なるほど、小弱のね、
復元して小弱残せるか。ただ2301ってトップナンバーなんですよね。だから残ったってあるんですけども、2000系はもう実はトップナンバーないんですよ。あのしかも縁起悪いことに事故で廃車なんですね。 あの六甲駅で山陽電車にぶつかったんです
ね。あれなんですね。
あれが実は2000系のトップナンバー2050号車やったんですよ。
じゃあもうそれ廃車にな
って、でもうその時廃車になっちゃいました。で実は2代目の2100系からなんかナンバー変えて、はい、2052代目っていうのもあるんですけども、はい、それはもう乗せ電からもなくて、もう廃車になっちゃってます。それも、はい、それは普通に廃車になりました。ただ正真正銘のトップナンバーじゃなかったんで、はい、まあまあ、
まあ、展示はされないとあったとしても、
うん、
でまあ、ちなみに2050って車両なんですけども、
はい、
まあ、昭和35年一番最初に導入された車両なんですけども、
はい、
その前に西宮車庫の中で試運転してる時にブレーキのつなぎ損ないかなんかがあって、はい、
うん、
他の車両に衝突してしまったんですよね。2050ブレーキ効かなくて、でまあ結局うーわーいうことで一生懸命修理して、まあ、昭和35年年末から使い出してるんですけども、うん、結局入れられて早々事故って修理して、
あら、
最後は最後で事故って大破して廃車になっちゃったっていう、
そういう悲劇の物語っていうの
があったんですね。まあ、事故に始まり事故に終わっちゃったみたいな、
気の毒でしたね、
いう車両だったんですけども、だからどっちにしても残しづらかったかもしれないですけども、まあ、まあそういう経歴は2050は廃車になっちゃってて、ただまあまあ今残ってる2000系ですね、
うん、
これどうするかっていうのもちょっと興味深い。まあさすが2300系残ってるから残さへんかなって、これも予言ですけどね、
なるほど、
っていうふうに僕は予想してますけども、まあこれどうなるかっていうのもちょっと一つ楽しみなところです、
ね、
まあ、残してくれたら嬉しいですけど、
ね、まあ、まあそれはもちろんね嬉しいですけど、
嬉しいんです
けど、まあ、場所取りますしね、
そうなんですよね、
やっぱり残すだけじゃないですから
ね、
ただまあそうです、メンテとかありません、ね、ただまあ、 あの車両数減ってってるはずなんです、阪急も、
はい、
まあ、重量化やめましたしね、あの増結の大量の2両編成どないすんねんというふうに思いますけどね。神戸線はまだ言うてもまだ残ってますんで、重量が、はい、関西の私鉄の中でも結構 乗車率高い方なんですね、うん、神戸線ってまだ
神戸線は、ね、
うん、ちょっとお茶入れましょうか、
あ、大丈夫ですか、お茶ちょっと、はいはい、下手したら神戸線で福福線の京阪電車、
あ、すみません、
福福線の京阪電車よりダッシュ時の輸送力、輸送量大きいちゃうかってぐらいお客さん乗ってるんですけど、
そうなんですね、
だからまあ神戸線のはともかく、高田塚さんありがとうございます、
お茶でございます、
いやいや立派なお茶でございます、
ありがとうございます、はい、
まあだから京都線とか宝塚線とか余った2両編成どうするのっていうのもちょっと気になるとこですね、まあ本当はあの2300系特急用車両導入記念ということで、
はい、
京都線の特急の歴史もちょっとお話ししようかなって思ってたんですけど、もうとてもとてもはっきり言ってなんかえらい脱線してしてしまくって、
いや面白いですよ、
まあ、
いや今日本当すごかったよ、ね、いろんな予言2300から始まってで、ね、なんか阪急と南海が一緒になるんちゃうかっていう方、そうそうそう、うん、さらに言うとね、これから、ね、はい、2000系が能勢電から引退後どうなるのとかね、そんな話もありましたし、多分さん、もしよかったらまた、はい、ね、京都線の歴史はちょっとまた、はい、別会でお願いし、
は
い
は
い、
分かりました、はい、分かりました、
機会があったら、
はい、いや作りましょう、
作りましょう、
メモはもうしてきたんですよ、は
い、すごい書いてきて、それノート何ページ分ですよ、結構細かいんで、タモさん字綺麗ですね。
汚いですよ。
もうだいぶ川口英会を思い出しました。
いやいやいや、あの
サンスクリット語を思い出しました。
スベットの文字やん。
いやいや、
まあ、日本語やでこれ。
いやいや、あのコメダにこもって殴り書きしてきました。
タブさんの御用達の喫茶店コメダ。コメダ。
名古屋の
コメダ。僕もタブさんと何回もコメダ行って会議しましたけど。
コメダ結構いいさ、Wi-Fi ね、
そうそう、
あれも。
でしかも結構ね長いできるんですよ、実は。
そうなんですよ。
それはいいな。
結構長いできる。
で最近なんか知らんけど息子がコメダ行ったらはかどん勉強はかどんねんとかわけわからんこと言い出しまして、ま
あ、親子で、
そうなんですよ、親子で、親子でごえたしです、あのこんなガーってこれ頑張ってメモしたり、あと、まあ、あの動画チャンネル YouTube 鉄道おもちゃ箱よろしくお願いしますだけど、まあ、あのその動画作るのにコメダこもって作ったりとか、
なんか事務所みたいになってますね、
結構あの家やったらね、あの脱線するんですよ、脱線しちゃって、あの
他に本とかもありますし、ね、
ありますし他の YouTube 見ちゃったりとかするんですけど、向こう行ってたら結構
向こう行ってたら自分の事務所
タブさん の, あの事務所とかしたコメダですね、うん、皆さんよかったらまたコメダも
近所にできてしもてるんですよ、でそこはまたコンセントあるんですよ、
お素晴らしい、
コンセントまであってもやりたい方
で、ちなみにタブさん僕の家の近所にもコメダあるんで、
はい、あ、いますか、
コメダつながりという
か、俺ないねんここ
は、センチはないな、
センチいうのはそういうおもろいとこないねん、
まあまあまあ、またそれもコメダにちょっと言ってセンチに作ってくれてあの今度ね北九も延伸するし、
そうです、
ね、お客さんも増えますよ言
う
て ね,
そうですね、
はい、あ北九原始の話はまた、
それもしたかったんですよ。
お願いします。
はいはい、
はい、まあ、というわけで、今週はですね、阪急の新型車両ですね、来年2024年の夏に、まあ、導入予定されているという2300系と、はい、あとは2000系、はい、2000系もあんまちょっとお話なかったですけど、はい、あの皆さんよかったらまた来年2024年の夏はですね、この2300系と2000系注目してほしいなと思います、はい、
それと阪急電車の軽問題までね、
そうですね、
今日は話を、はい、バーンできました。
そしてまた阪急の候補の方、よかったら JOBB にご連絡よろしくお願いいたします。
交通費だけで
中津駅なくしましょう。
はい、というわけで、今週ゲスト鉄道博士タブさんでございました。
ありがとうございました。
バーン、会いました。
会いました。